今日はファミリー礼拝で、またこの後は、子供祝福式もありますが、今日のお話はルツキというところです。教会学校に来ているお友達は先週の続きですので、思い出して聞いてほしいと思います。今日初めて聞く方もこの短い時間でルツキを全部お話しますので、また目を通しながら聞いていただければと思います。じゃあ一言お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちが神様を一緒に礼拝できることを感謝いたします。今日はルツキから本当に神様が愛してくださった一つの家族の物語を読みますけれども、神様が私たちにもいろいろなことを教えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はさっきもお祈りしましたが、一つの家族のお話です。でイスラエルがという国がありました。で王様が治める前に四式の時代がありました。その時ユダの地に飢饉が起こりました。雨が全然降らないので、ユダのベツレヘムというところの出身のエリメレクさんの家族、エリメレクさんの家族なんですけれども、エリメレクさんの名前はこの後あんまり出てきません。エリメレクさんの家族は隣の国のモアブというところに行ってしばらく住むことになりました。で家族は、ちょっと名前をね紹介しますけれども、奥さんの名前がナオミさんです。で2人の息子の名前はマフロンとキルヨン、4人家族だったんですね。で家族はその場所に、引っ越しして10年そこに住んでいました。でマフロンさんとキルヨンさんはそれぞれモアブに住んでいる間に女の人と結婚しました。そのモアブの出身の女の人と結婚したんですね。でその2人の名前がオルパとルツです。どうもルツさんがお兄さんの方の奥さんで、オルパさんは、弟の方だったようですけれども、しかし、これでこれから家族が幸せになっていくかなと思っていたんですけれども、大変なことが起こりました。モアブの地で住んでいる間に理由は分かりませんが、エリメレクさんが死んでしまいました。それどころかマフロンさんとキルヨンさんも死んでしまいました。男の人がみんな次々と亡くなってしまって、残ったのはナオミさんとでお嫁さんのオルパ、ルツ、3人だけになってしまったんですね。さあこれからどうしましょうというところですが、ちょうどその頃もうユダの地では飢饉が収まった、もう麦もいっぱい取れますよという知らせを聞きました。そこでナオミさんは、じゃあもうふるさとへ帰ろう、ベツレヘムの町へ帰ろうということを決めました。エリメレクさんが死んでしまって、で息子2人も死んでしまった、もう本当に悲しい、この先どうしたらいいんだろうか、何の希望もないような気持ちで帰ろうとしていたんですけれども、ここでお嫁さんたちにこう言いました。もう自分のふるさとへ帰りなさい、あなたたちはまだ若いんだから、帰ったらまた結婚もできますよ、私と一緒に行くことはありませんよ、私と一緒に行っても何の得もありませんよ、そんなことを言ったんですね。確かにナオミさんとルツさん、オルパさん、義理の親子ですけれども、この後一緒にいても一体何があるんだろうかとみんな思うかもしれません。オルパさんは2人ともそんなことを言われてですね、でも本当に悲しくて泣きました。ナオミさんと別れたくなかったんです。でもオルパさんはお母さんがそう言うならと言って、惜しみながらもふるさとへ帰っていきました。でももう一人のルツさんは離れようとしなかったんですね。で1章の16節から17節に、ルツさんが言った とても有名な言葉があります。そこをちょっと読んでみたいと思います。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が行方にも私を罰してくださるように、こんなことを言ったんですね。こんなことを言われたらもうナオミさんはもうそれ以上何も言えませんでした。こうしてナオミさんとルツはふるさとであるユダヤのベツレヘムに帰ってきました。町中は大騒ぎになりました。10年ぶりに帰ってきたということですね。あるいはナオミさんがもうすっかり変わり果てていたのかもしれません。もう年も取ったしげっそりしていて、それに驚いたのかもしれません。まあナオミさんではありませんかと女の人たちが呼びかけましたが、ナオミさんはこんなことを言いました。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。ナオミって日本人の女の人の名前でもなんかありそうな名前ですけれども、もともとの意味は、とても嬉しいとか喜びがあふれている、まあ、心地よいという意味なんですけれども、それは何か気持ちがいいというよりは本当に嬉しい、神様の恵みをいっぱいに受けている、でそんなとても素晴らしい名前なんですが、ナオミさんにとってはそんな自分の名前が辛く思いました。こんなことを言いました。私は出ていくときは満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせたというのに、でそんなことを言ったんですね。神様は私から土地も財産も夫も子供も全部取ってしまいました。私に残っているものは何もないじゃありませんか。これがナオミさんの叫びでした。まあ、私たちが生きているうちには辛いことや悲しいことが重なることがあります。何も見えないように思うこともあります。あ、神様は自分のことをすっかり忘れてしまったなと思えるようなこともあります。でも恵み深い神様は決してナオミのことを忘れていません。これからお話ししていくことは偶然たまたまに思えることが続いていきますが、神様がされることに偶然はありません。たまたま起こったということはありません。目には見えませんでしたが、辛くて悲しい時も神様は決してナオミさんのことを忘れてはいなかった。そのことを覚えてください。それでは次のところに入っていきますが、そうやってナオミさんとルツさんがベツレヘムに帰りました。1章22節を見ますと、大麦の刈り入れが始まった頃であったと書いています。このタイミングもすごい素晴らしいんですね。香川県では小麦をいっぱい植えています。大麦が一月早くて4月頃、小麦は5月頃だそうです。とてもいいタイミングでベツレヘムへ帰ってきました。イスラエルの国では大麦や小麦の刈り入れをするときに全部刈ることはしませんでした。畑の4隅を困っている人や外国から来た人たちのために残すようにと神様がお命じになっていたんですね。そして、刈り入れていくときにもポロポロ落ちますよね。でも落ちたのはそれは拾い集めてはいけませんと神様が言われました。それも困っている人や外国から来た人たちのものにしてくださいと神様は言われたんですね。ですから優しい人はまあわざわざ落としていったのかもしれません。飢饉も終わって豊かに実った大麦の畑では刈り入れが行われていました。その後にはですから刈り入れをしていく人がどんどん進んでいく中でポロポロポロポロ落ちてくるんですね。それを拾う人たちがいました。で初めて来た土地で何もわからないルツさんでしたけれども、何とかしてお母さんのためにも働きたいと思って落ち穂拾いに出かけました。ルツさんは何もわからないので 落ち穂拾いをしている人たちを見つけてその人の後について行ったんですけれども、聖書にはこんなことが書いています。2章の3節ですね。ルツは出かけて行って借り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。計らずもってちょっと言い方が難しいですが、考えてなかったけれどもっていう意味ですよね。まあ、なんと何もわからないでルツさんが落ち穂拾いに行ったその畑はエリメレク、つまり、ナオミさんの夫、死んでしまったエリメレクさんの親戚のボアズさんの畑だったっていうんですね。そして4節、ちょうどその時ボアズがベツレヘムからやってきてと書いています。計らずもちょうどその時、さっきも言いましたが、もう本当に見事なタイミングなんですけれども、この偶然にも思える出来事の背後には神様がちゃんと働かれていたということを私たちは、分かります。悲しいこと、苦しいことを経験したナオミさんとルツさんでしたが、神様はみんなの思いを超えた素晴らしい計画と祝福を用意してくださっていました。聖書の恵み、神様の恵みの恵みという言葉には、神様は変わることがない誠実な方、真実な方っていう意味が込められています。神様はナオミさんとそしてルツさんの信仰をよくご存知になっていて忘れておられなかったということです。本当に不思議なタイミングでボアズさんとルツさんは、出会いました。ちょっと絵を持ってきました。こんな感じでしょうか。ボアズさんは自分の畑で朝からずっと休みもしないで一生懸命働いている見慣れない女の人を見つけました。畑で働いている人に、あれは誰の娘さんですかと尋ねました。するとナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘ですと答えました。するとボアズさんもとても驚いたんですね。ボアズさんは親戚ですから、ナオミさんがもう大変な思いをしてベツレヘムに帰ってきたということは聞いていました。そして、名前は知らなかったんですけれども、どうもお母さんを支えるお嫁さんがいるらしい、とてもお母さんを大事にしているお嫁さんがいるらしいということも聞いていました。そこでボアズさんはルツさんが畑で働きやすいように、他の人が邪魔をしないように、危険な目に遭わないようにといろいろしてくれたんですね。そこでおかげでルツさんはボアズさんの畑で一生懸命働いてお母さんを支えることができました。さて、ルツさんからボアズさんの話を聞いてナオミさんもとても驚きました。2章の20節を見てください。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親の者で、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。そんなことを言ったんですね。ナオミさんはエリメレクさんが死んでしまって、そして二人の息子さんも死んでしまいました。難しい言葉で言えば、相続する人が誰もいなくなったということです。ですから、このままナオミさんが死んでしまうと、もう家も土地も全部なくなるところだったんですね。でも買い戻す権利のある人が買い戻してくれたら、家や土地は再びナオミさんの家族のものとなっていくということです。この買い戻すという言葉には、贖うとか救うという意味があります。すべてを失ってしまった人を取り戻して救うという意味があるんですね。この時ナオミさんは、ボアズさんこそ全部失ってしまう自分をもう一度買い戻してくれる人、贖い主、救い主であると思ったということです。さて、最後の、いよいよ最後の場面に入っていきたいと思います。 このように実はボアズさんはナオミさんとルツの家族を救うことができる人でした。そしてルツさんを幸せにすることができる人でした。そのことに気づいたナオミさんはルツさんにボアズさんとの結婚を勧めました。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着きどころを探して私が探してあげなければなりません。まあ、ナオミさんはもちろん自分が失ったものを回復できるということを望んでいましたけれども、一緒に来てくれたルツさんの幸せをここから心から願ってボアズさんとの結婚を勧めたんですね。ルツさんも私におっしゃることはみんなしますと言ってそのナオミさんの勧めに従いました。ルツさんはずっとお母さんとお共に歩んできましたけれども、ルツさんがお母さんの言葉に逆らったのは1回だけですね。あなたの国に帰りなさいと言われた時だけはお母さんそれは絶対に聞けません、私はもう死ぬまであなたと一緒ですと言いました。でもそれ以外はルツさんはお母さんの言うことに一言も逆らわなかったんですね。自分のことばかり考える人ではなく、大切なお母さん、しかも義理のお母さんです、お母さんに愛を表し続ける女性として描かれています。一方ボアズさんも自分のことよりも本当に他の人を大切にする人でした。自分の畑に落ち穂を拾いに来る人々、ルツさんだけではないんですね、みんなに優しくした人です。そしてルツさんとナオミさんをかわいそうに思って二人を救うために自分のすべてを投げ出した人でした。四式の時代というのは実はあまりいい時代ではありませんでした。神様を裏切る人を裏切る人が当たり前にいるような時代でした。でもそんな時代にボアズやルツ、そしてナオミのような神様への愛と人への愛に誠実に生きる人がいたということは本当に素晴らしいことだなと思います。さて、そうしてボアズさんもルツさんと結婚することを決めました。でもさっきボアズさんは全部捧げたんですよと言いましたけれども、どうしてでしょうか。実はボアズさんにとってルツさんと結婚することは何の得にもならないことだったんですね。ボアズさんがルツさんと結婚することによってナオミさんの家と土地は復活するんですけれども、その代わりにボアズさんは自分の財産と名前を全部なくしてしまうということだったんです。自分の財産や名前は後に何も残りません。財産は全てナオミさんの夫エリメレクの家のものになります。そして二人の間に子供が生まれたら、ボアズさんが持っていた財産も全部その子のものになって、ボアズさんの手元には何も残らない、まあ、そういう約束です。それでもボアズさんはルツさんと結婚することを決めました。ルツさんの優しさと愛情、信仰の深さはどんなものよりも素晴らしい、変えがたいものだとボアズさんはそう分かったんですね。そして神様は2人を祝福してくださって、こんな絵がありますが、男の子が生まれました。ナオミさんは本当に喜んでその男の子を抱きしめたとさっき聖書で読みました。この男の子の名前はオベデと呼ばれました。オベデというのは礼拝する人、使える人という名前のようです。でこのオベデがダビデ王のおじいさんになったんですね。そしてこのダビデ王の子孫として、もうすぐクリスマスですけれども救い主イエス・キリストが生まれてくださいました。すべてをなくしてしまったナオミさんを助けたのはルツさん、そしてそのルツさんは自分のふるさとや家を捨ててナオミさんと一緒に行きました。そしてボアズさんはナオミさんの家族を救うために自分の持っているものを全部捨てました。そうしてナオミさんは全てを取り戻して救われました。私たちを救うためにご自分の命を捨ててくださった救い主イエス様が、そんなルツさんとボアズの子孫として生まれたというのは とても不思議なことですが、決して偶然ではないと思うんですね。こんなルツさんとボアズの姿はやがて来る救い主、私たちのために贖いをしてくださったイエス・キリストのお姿を示すものだったということを今日覚えていただきたいと思います。それではお祈りしましょう。